先週のところでペンテコステの出来事を見ました。その後、ペテロを中心とする人たちによって宣教が続けられていき、8章までのところに各地にそれが及んでいった様子が出てきました。そして今日9章、新しい人物の登場になります。サウロのことを少し見ていきましょう。9章の1節2節のところに出てくるのが迫害者サウロの姿になります。そして19節から22節までのところに出てくるのが伝道者サウロの姿になります。この9章の前半のところで彼の姿が一変していく、その様子を今日はご一緒に学びたいと思います。一体一節二節から十九節のところまでの間に何が起こったのかというと、二つのことがありました。一つは、天からの光というものですね。そしてもう一つが、アナニアの祈りというものです。これを順番に、迫害者サウロ、伝道者サウロ、天からの光、そしてアナニアの祈り、と見ていきたいと願っています。まず9章1節2節のところです。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ここでサウロのことを、主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えていたと出てきます。主の弟子たちというのはイエス・キリストの弟子たちのことです。なぜそれほどまでに脅かし、殺害の意に燃えていたのかと言いますと、サウロの生まれ育った、また彼自身が今持っているものに起因するところがあります。彼はタルソというところの生まれです。ローマの都市の中で三つ目ぐらいに大きな都市で、そのところに生まれ育っていきましたけれども、ユダヤ人の家庭に生まれて、生粋のユダヤの系統を持っていました。裕福な家庭でもあったようで、厳格な律法教育をきちんと受けて、そして彼自身の熱心な性格のゆえに、その中でも頭角を現して一番っていうところに来たわけです。熱心さにおいて右に出る者はいなかったというふうに言われています。そんな彼は神様のためであれば何でもするというふうにですね、その意を固く決していたわけでした。で、イエス・キリストという方、その弟子たちという者たちがあちらこちらでイエスは神の子であるということを言い始めたときに、サウロはそのことを神に対する大きな冒涜として受け取りました。なぜそんな十字架にかかったイエスというその人物は、犯罪人として処刑をされたそのような人物が神の子であり得るだろうか。そんなことを掲げるのは神に対する冒涜である。来るべき救い主というのはもっと、きちんと力強く私たちを王として術を治める方のはずだという確信から、この主の弟子たちを迫害するということをしてきたわけですね。実際エルサレムではその集まりを焼き払ったり、そこにいる指導者たちを捕まえたり、ステパノが殺されるところの現場にもいて人や買っていたりしたわけです。その彼が大祭司のところに行きました。これはお墨付きをもらうためです。街道宛ての手紙を書いてくれ。ユダヤの大祭司というのは権威者ですので、街道はすべてそれに従わなければならないわけですので、この大祭司の印を持って手紙があれば、それはですね、どこに行ってもその通りそのままになるという、そういうものでした。で、サウロは自分自身の熱心さを持って、大祭司にも顔が聞いたのだろうと思われます。そこに行って手紙を書いてくれというふうに頼んで、その手紙を持ってダマスコに向かって出発をしていこうとしています。 この道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。で、実はエルサレムにおいてキリストの群れは迫害をされまして、そのことは迫害をした人たちから見れば割と成功しているかのように見えました。というのは、一時そのことが下火になり、そこで主だった人たちとかですね、そういう人たちが各地に散っていったわけですね。ですからエルサレムにおける目に見える勢力としてはこう小さくなったということで、よかったと思っていたわけですけれども、計算外だったのは、その散っていった人たちが道すがら行く先々においてイエス・キリストのことを述べ伝え、そのことに心を動かされた人たちが信仰に入り、そこに群れができ始めていった。で、ダマスコにもそういう群れができてしまったわけですね。で、それはダメだっていうことで、エルサレムでしたことと同じことを各地でして、そして主だった人を目の届くですね、統制の効くエルサレムに引っ張ってきて、そしてきちんと彼らを管理して、これ以上この教えが広まることがないようにと、そう考えて彼はダマスコへ行こうとしたわけです。これが迫害者サウロの姿ですね。ところがその彼が9章の19節の後ろの方からを見ますと、サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。このダマスコの弟子たちというのが、主の弟子たちというのと同じ人たちです。イエス・キリストの弟子たちと共にいたというんですね。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。で、このイエスは神の子であるという宣言そのものこそが、まさにサウロがクリスチャンはけしからんと言ったこの一番核になるメッセージだったわけですよね。これを言うからクリスチャンはけしからんのだって言って迫害をした。そのイエスは神の子であるという宣言を彼自身の口から聞くことになったわけです。直ちに諸街道でというふうに書かれています。彼が経験した事柄についていても立ってもいられずに、諸街道というのはまさにですね、このキリストの弟子たちを迫害する手紙が書き送られていった、そういう街道ですよね。そこで、サウロは本来であれば、あのクリスチャンたちを捕まえて、そして迫害をする、協力をしろ、というふうに言う、その諸街道のところで、キリストの弟子たちと一緒になって、イエスは神の子である。ということを聞くことになった。彼にとって最も身近で最も関わりの深いその自分のテリトリーにおいて新しくされたサウロがイエスは神の子であるのだと、直ちにいても立ってもいられずそのことについて口を開いてこの宣言をしたというんですね。で、人々は当然このことに驚きました。括弧の中に、21節の括弧の中に、この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではないのですか。と言って、驚いて。まあ、この驚きの言葉の中身というのはですね、驚いているのと同時に、サウロに対する拒絶がありますよね。そんなことをお前が言ったって、お前は一体何しに来たと思っているんだという、そういう拒絶、まあ、静かな拒絶ですけれども、そのただ中において、しかし彼は、このことを語らずにはいられなかった。ですね。しかもその言葉がですね、22節のところを見ると、ますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたと言うんですね。で、このことにまでサウロの姿というのは変えられていっている、もう正反対のものとしてここに出てくるわけです。じゃあその間に一体何があったのかというと、3節からのところに天からの光ということが出てきます。3節まで戻りますね。 道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。で、ここでサウロは天からの光に照らされます。その天からの光とサウロサウロという呼びかけによって、彼はこれが天からの、神からの語りかけであることをはっきりと知っていました。その声の主は、彼の言葉で言えば天地の作り主であるヤーウェイの神ですね。彼自身が、また彼の父も祖先も、ずっと皆がアブラハム、イサク、ヤコブの神と言って慕ってきたイスラエルの神。ご自身が私にサウロ、サウロと今声をかけている。そう当然受け取ったわけですけれども、あなたがどなたですかというふうに声をかけたときに、その方の声はこう言ったというんです。五節、私はあなたが迫害しているイエスである。天からの声というものが、神からの声であろうと思っていたときに、まさか自分が迫害しているイエスの声として自分に語りかけられているとは思いもしなかった。で、このことはつまり、天の父なる神とこのイエスというお方が一つで天から自分に声をかけられる存在だということを知ってしまったわけなんですね。まさか自分が迫害をしているイエスが本当に彼らの言うように神の子として神の元におられる救い主として今天から自分に語りかけると思ってもみなかったわけですね。大体あのイエスという人物は十字架にかかった時点で、そのサウロの頭からはこんな救い主はいるはずがないということで消え去っていったわけですので、その人物について天から声を聞くとは思いもしなかった。ましてや自分が迫害をしているということにこう突きつけられるに至っては、一体これはもうどうしたらよいだろうかというふうにおじまどうしかなかったということになるでしょう。そんな彼に対してどうしたらよいのかということが告げられます。6節、立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声が聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。彼に言われたのは、立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたはすべきことが告げられるということでした。その言葉の通りに、サウロは立ち上がりました。しかし、彼自身では歩くことができなかったので、手を引かれて、ダマスコの町に入っていきました。そこで何をすべきか告げられるはずだ。しかし、一日経っても二日経っても三日経っても、その何語ということは告げられることがありませんでした。その間、彼は自分自身が今まで何をしてきてしまったのかということについて、その事実と向き合いながら、もうこの歩みを続けることは決してできないのだという自分自身の状況を深く理解していくようになります。その中で飲み食いもせず、ではどうしたらよいのかということを待つって、ね、彼がこのままではもうダメなのだと知ってから、ではどうしたらよいのかを待ち望むというところに置かれていたことでした。そしてこれが今まで天の光が差してというところになりますけれども、10節からのところにはアナニアの祈りということが出てきます。ダマスコにアナニアという弟子がいたと言われています。 この彼はダマスコで、それこそ散っていった人たちが語った福音を聞いてイエス・キリストの弟子となっていったその一人の人です。で、主が幻での中で彼にアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えたと言います。すると神様はそこに一つのことを示されます。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。で、アナニアはここにすべてのことを用意周到に言われて、これをしなさいというふうな語りかけを受けます。アナニアよって、はい、何でしょうかと言ったときに、尋ねて祈りなさい。その人はすでにあなたが来てこうやって祈ってくれるのを待っているからというふうに言われるわけですね。アナニアはそんなことをするなんてことも一切思い浮かべていない中に、しかし神様が1から100まですべてを備えて、そこに行きなさい、行ってこれをしなさい、と語りかけるわけです。でも中身を聞いてみれば、その名前には心当たりがある。タルソ人サウロ。ああ、その人はあれじゃないか。13節ですね。アナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々から、この人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を宰相たちから授けられているのです。サウロのことというのはこのダマスコでもよく知られていた。エルサレムでどんなにひどいことをして、私たちの慕っていたリーダーたちのことを殺してしまったのか、群れを焼き払ってしまったのか、どんなにむごたらしい仕打ちで人々を扱ってきたのか。そして今や、大祭司の手紙を持って、このダマスコにも来るということで、彼らは身構えて、これはどうしたらいいだろうかと思って、そういう戦々恐々としていた中で聞いた名前なわけですね。しかし彼を尋ねなさいって、あなたが祈ってくれるのを彼は待ってる。いや、そんなこと言ったってということなんですね。でも15節、主はこう言われたと言います。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですって。で、神様の目から見たときにサウロは選びの器なのだというふうに言っているんです。ね、私の名を異邦人、王たち、ユダヤのイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だ。でもアナニアにはそんなことは知らなかったわけですし、わからなかったわけです。知る由ももちろんなかったわけです。ね、そんなことを言ってもという中に、私の選びの器ですと言われてしまったからには、アナニアも神様を信じる忠実なしもべの一人として、神様がこのサウロの上に用意されているご計画、それが実現するために私はそこに行きましょうということで彼は出かけていくことになります。彼自身が知っていたおそらく想像のできた範囲をはるかに超えて、神様がその人の上に計画をしておられることが実現するために、私はその歩みに合わされて従って行きましょうという姿勢ですね。それで17節、アナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。サウロ、あなたが出会ったのはイエスのことだったでしょう。そのイエスが私自身にも語りかけて、あなたのために祈るようにと使わされたんです。あなたはここからこのイエスにあって新しく歩み始めるようになるのだ。と語りかけて祈りました。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになり、彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいていった。 そして先ほど読んだところのように直ちに伝道を始めたというところにつながっていきます。この天からの光、そしてサウロのために躊躇する理由の数多くある中で、それを乗り越えて彼のもとに来て祈ってくれたアナニア、そのことを通して彼は迫害者から宣教者へと変えられていったということです。で、この間に起こった天の光とアナニアの祈りということについて注目をしたいのは、神様の語りかけということですね。サウロ、サウロと語りかけた神様。そのことによってサウロは今までの自分の歩みが真っ向から神様に背いていた、ふさわしくなかったということを気づかされるわけです。その気づきに直面させるサウロ、サウロという呼びかけでした。またアナニアよというふうに呼びかけられたのも神様ご自身でした。その躊躇するところに行きなさいと語りかけて、神様ご自身が備えたサウロに対する歩みを実現するためにアナニアは用いられていった。で、これもアナニアにとっては思ってもみなかったこと。で、この思ってもみなかったこと、また神様の現実に気づかされること、神様の現実に合わされていくこと、それをこの語りかけの中で彼らは知り、自分たちの歩みがそこに沿っていったということです。私たちもこの神の語りかけを聞くというものでありたいと願っています。聖書を開いて御言葉を読むときに、また礼拝の一回でメッセージを聞くときに、朝夕のデボーションの中でテキストを読むときに、信仰者同士の交わりの中で御言葉に教えられるときに、私たちは語りかけられているということをいつも心に留めていたいと思うんですね。この御言葉を読む前にいちいちですね、信行よ、信行よと言って呼ばれて、この言葉が語りかけられているかのような、そういう神様からの親しい語りかけとして、私たちは御言葉を一つ一つ受け取っていきたいと願うのです。そしてその時に私たちが気づくべき、ふさわしくない点、立ち止まるべきところ、意味を向きを変えるべきこと、あるいは私たちが思い切ってそのことのために飛び出してですね、立ち上がって行動するべきところ、私たちの思いの範囲を超えて、想像するところを超えて示されることもまたあることです。そんな風に私たちは語りかけ、神様からの語りかけということに敏感に受け止めていきたいと願います。そしてもう一つだけ簡単に付け加えておきたいと思います。それは、この教会学校でこのことを教えていくことになるときにですね、直接この箇所と関係するわけではないんですけれども、サウロのようなですね、迫害者、まあ、子供たちの現実で言うと迫害者というよりは、まあ、いじめっ子ですよね。そういう人がいたときにどうしたらいいんだろうかっていうことを、先生たちもまた大人たちも知っておくといいと思います。いじめっ子がいるということを考えたときに、一つはですね、知っておいていただきたいことは、今の時代はそのいじめの形というのが非常に多様化していて、大人にわからない場合もたくさんあるということですね。ですから、子どもたちの様子、心の動きということを温かくしっかりと見てあげながら、やっぱりなんか変だよなっていう時には声をかけてあげることや、しっかりと話を聞いてあげることが必要だと思われます。表向き仲良くしているその関係の中でも、実はいじめのようなことが隠れた形で起こっていたり、また重大にもなればですね、携帯電話やスマートフォンやそういったものでのやり取りの中に非常に難しいやり取りが含まれていることも出てきます。 で、そういう中で、助けが必要ということをですね、私たちは知っておくことが大事だと思います。助けが必要、誰がというと、もちろんいじめられている子にも助けは必要なんですけども、いじめている子の方にも非常に大きな助けを必要としている場合が多くあるということですね。いろんな背景があってその子がそう振る舞ってしまう理由がある。で、それは自分でどうすることもできない中で起こっていることもたくさんある。そういう意味で、いじめられている子がかわいそうで助けなければいけない。それは確かにそうなんですけれども、同時にいじめている子にも本当の助けが必要な状況なんだということを知る必要があることですね。で、もう一つ知っていただきたいのは、じゃあ誰が助けられるのかということです。それを賢く見分ける必要があります。ある時はそれは親がちゃんと助けてあげるものなんだと考えられる時もありますが、親がその原因を作っている場合もあるので、その場合は親の助けというのはあんまり当てにならないわけですね。で、先生という場合も出てくるでしょうし、あるいは公共の第三者の介入ということもあり得ると思います。近所の方々や親戚、お兄さんお姉さんという感じの時もあるでしょうし、こう誰が一番助けになるのかっていうのを賢く見極める必要があるということですね。で、親、例えばいじめられている子の親が出ていくことが助けになる場合もあれば助けにならない場合もあるわけなので、そういうところでの賢さっていうのも必要になってきます。そして、最後に、長い目とまた複数の目で見守るということの大切さというのも覚えさせられることです。子どもたちは確かにそのいじめるいじめられるという経験は、良いものではないので、そんなに長く深刻になるまで放置しておいてはいけないわけですけれども、でもですね、少々のそういったことは当然経験をする必要もあるんですよね。大人になってもそれは同じようなことが当然起こってきますので、嫌な人とどう距離を取らなければいけないのか、どうやって自分を守ることができるのか、そういうことを身につけていくチャンスでもあるわけです。度が過ぎない限りにおいては。その度が過ぎるのかどうかということを見極めるためには複数の目が必要になると思うんですね。長い目で見てあげるということ。だからその場その場でですね、突発的に大人が介入をしてしまうということは必ずしも良くない場合もある。数ヶ月の中でお友達同士がそれぞれに成長していって、周りの協力も経て解決していく場合というのもあるものです。でも、ある時には度を超えていく場合もあるので、そういうことをきちんと複数の目で見ていくこともまた大切なことになります。そういうふうな事柄としてですね、教会の大人たちというのは、あるいは、自分のお子さん、お孫さんたち、親戚ということの、おいこさん、めいこさんたちを見ていくときにはですね、そういう目ですよね。その子たち一人一人、またその周りにいる子たちとの関わりを、きちんと見てあげるという目を持って接していく者たちでありたいと願っています。教会の関わりというのはですね、教会学校の子どもたち、教会に集っている子たちとの関わりというのは、他の子たちはあんまりそういう関わりを持っていないので、私たちがそういう複数の目で、温かく長い目でちゃんと見守ってあげられるとすれば、それは彼らの大きな助けになるのではないかと思わされています。付随することも含めて、お伝えしましたけれども、神様からの語りかけということの中にですね、私たちはそれぞれ歩みを見出してまいりましょう。しばらく黙祷いたします。